妖怪人間ベム、俺たちは人間になりたい、だが人間にはならないとベム。人間が悪の心に負けちまった時、誰かが止めてやらなきゃならないだろうとベラ。オイラたちが人間になったら年を取って死んじゃうもん、ずーっと人間守れなくなっちゃうとベロ、
うん、
そう言って3人は名前のない男に対して最終的な答えを出し、さらにお前は俺たちが止めるとあの杖で襲いかかる。いいのですか、私が消滅すればあなた方は未来永劫人間になれないのですよと言われても、ああそれが私らなのさ、オイラたちは妖怪人間だもん、俺たちはそうやって生きると反論して、ついには名前のない男の胴体に杖を突き刺した、
はい、
同情しますよ、あなた方を待ち構えている未来を思うと、
うん、
私は幸せだ、ようやく死ねる。結局名前のない男は死ぬことを欲してベムたちにその方法をあえて教えてたんでしょう、
はい、
そして最後は燃え盛る炎に包まれてやがて姿が見えなくなるベム、ベラ、ベロ、
うん、
焼け跡に残されたのは帽子と髪飾りとゴーグル、
うん、
この辺りの描写はね、はい、原作アニメのラストに結構近かったわけです。
そうですね、火事になった思いましたもんね。
あ、ただベムが夏目刑事にいつまでもそばにいますからと言い残していたように、うん、相変わらず危機一髪のところで助け舟を出してはいましたけどね。
そうなんですよ
結局まあ案の定しっかりと続編も可能な終わり方にしているっていうことは
ね
これは劇場版の方に持っていくんじゃないかと。
ありますよ、怪物くんも映画になったんですから、うん、妖怪人間も映画にならんとダメですよ
ね。
はい、
しかも 3D ね、
面白そうですね。
で今度はね、はい、敵の方も悪い妖怪ということでね、
はい、
結構お金かけて CG 作って
できますね。
まあそれにしても妖怪人間ベム、
はい、
あのアニメをいかに実写化するのかっていうのはね、誰もが興味もあり心配もしながら、
もっとねやっぱ怖いイメージがあるのかなと思いながらも、うん、子供たちが喜べるようにええような話にもなってて、福君の可愛らしさもちょうど出てて、うん、
かなりいい出来でした。
ベラですね、うん、ベラがなんせあの似てたなと、もうそこですね、
うん、とにかくアンにとってはね、うん、これが今後ねいいように出るか、いつまでも引きずらなくてはいけないのか、
ねえ、今普通に喋ってるとこ見たら普通やんとか思ってまいりますもんね、
う
ん、
もうすでにね、
それはちょっと怖いかなとは思いますけど。
ということで視聴率は最終回 14.5、
うん、
平均 15.6、
うん、
最高が初回の 18.9、
うん、
あのまあ物語が進むにつれてどんどんね、いわゆる哲学的な要素っていうのも多くなってきて、
はい、
だ言ってみればキュートのようなあんな世界観に近づいていって、
はい、
まあ BGM なんかもね似通った雰囲気だったせいもあるんですが、それゆえに一般受けっていうのがちょっとしづらくなってきたのかも、
うん、
後半になってね視聴率の方は伸びるどころかちょっと低迷傾向、
はい。
ところで、うん、公式サイトのスタッフ日記には、はい、この作品への思いを込めた演出サイドのこんな記事が、
はい、
まずはこのドラマを応援してくれた皆さん本当にありがとうございました。心から感謝します。 BBS にも多くのご意見をいただきとても嬉しかったです。励みになりました。その中に人柄という言葉があるが、ベムはドラマ柄がとても良かったと思いますという一文を発見しました。これはいい言葉だとつい携帯にメモりました。ドラマ柄がいい、どんなハードな内容でもどこか優しく温かいもの、何かしらの柔らかな受容体みたいなもの、そんなドラマになりたいと思いながら毎回制作に当たっています。もしそういう作品になれたのだとしたらこんなに嬉しいことはありません。さてさて、そんな妖怪人間ベムに最後となる今回もあの方からメールが届きました。もう来週はベムを見れないかと思うと残念でならない今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。妖怪人間ベム最終回、往年のアニメファンを裏切ることなく、あの頃と同じナレーションでラストを締めくくってくれた見事なエンディングでしたね。妖怪人間というタイトルではありますが、実は妖怪ではなく人造人間だったという部分に迫ったことが今回の大きなポイントだったと思います。その点においてはフランケンシュタインやピノキオや映画シザーハンズのエドワードなどと同じなのです。だからこそ人間になることを夢見ながら旅を続ける者たちの切ない部分をうまく描くことができたのだと思います。 ある意味ベムベラベロには申し訳ないのですが、人間になれなくてホッとしたという感覚があります。そんな妖怪人間とは対照的に、人間になりたいとは全く思わないただの妖怪たちが登場するアニメから実写映画化された作品といえば、やはりゲゲゲの鬼太郎を思い出します。ウエンツ瑛士が鬼太郎を演じ、2作品が公開されました。これはもうストーリーをどうのこうのというよりも、あのキャラクターを誰が演じるのだろうかとか、人間が演じるのは無理と思われるあのキャラクターをどうするのだろうかといったことへの興味がそそられる作品でしたね。そういう意味では期待に十分応えてくれており、 CG だからこそアニメからの実写化が可能になった、そんな作品であったと思います。一旦姿を消した妖怪人間ベムも、ぜひ映画で新たな姿を見せてほしいものですね。で、日テレには怪物くん、妖怪人間ベムに続いて、来年はドロロンエンマくんあたりを実写ドラマ化していただき、モンスタードラマ3部作をぜひ完結してほしいと思っております。その時にはまたコメントさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。そして妖怪人間ベムの後を受ける2012年1月クール土曜ドラマは、理想の息子、三度の飯より母ちゃんが好きな息子と、良い母親を必死で演じ、息子が自分を一番に考えてくれるように操ってきたシングルマザー、愛らしく笑える母子バトルを描くコメディ、主演平成ジャンプの山田涼介、そして鈴木京香、共演陣には沢村一輝、キスマイフット2の藤ヶ谷太輔、平成ジャンプの中島優斗、そして剣道小林、須藤理沙、金子信明、鈴木杏樹、鈴木京香と山田涼介が織りなす究極の母子の形、新ドラマ理想の息子、楽しみにしたいと思いますね。
はい。
ところで、2011年の総括をちょっとしてみたいですが、
はい、
さてさて、年間ドラマ視聴率トップ10、第1位は何と言っても家政婦の見た最終話 40.0%、 第2位に仁の最終話 26.1%、第3位が丸物を着て最終話 23.9%、第4位には相棒シーズン9第16話 23.7%、そして第5位が連続テレビ小説鉄板第142話 23.6%、同率第6位 22.6% に大河ドラマ GO 姫たちの戦国第3話と、連続テレビ小説お日様第136話、続いて第8位 22.2% が同率で3作品、まずは24時間テレビドラマスペシャル生きてるだけでなんくるないさ、続いて渡る世間は鬼ばかり最終回スペシャル、そして南極大陸最終話。今年はついに NHK 以外が久しぶりに第1位を獲得と。
ダントツですもんね。
ねえ、ということで、来年2012年も隅から隅までずずずいっとしっかりとテレビドラマを見届けたいと思いますね。
はい。